臨時会定例会の概要ピックアップ。第7回臨時会を11月27日に開催し、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正等の市長提出議案3件を審議しました。第8回定例会を12月3日から12月20日までの18日間開催し、一般会計補正予算条例の一部改正、指定管理者の指定等の市長提出議案22件、委員会提出議案1件を審議しました。一般会計補正予算、徳山大学公立化、検討業務委託料を削除し、修正可決、12月定例会で修正可決。徳山大学公立化について検討に必要な資料作成や専門的な調査等を業務委託する委託料で早期発注し、今年度中に契約するため1200万円の債務負担行為を設定するものです。予算決算委員会での審査。質問、どのような業者を予定しているのか。答え、監査コンサルティング会社を予定している。またプロポーザル方式での業者選定を検討している。質問、今後のタイムスケジュールは？答え、令和3年度までには方向性を決定したいと考えている。市では検討会議を設置し、他市事例等の研究を行っている。大学側は既存学部の課題分析や新たな学部設置などの検討を行っており、その学部についてのニーズ調査を行う。大学側の一定の考えが示された段階で、委託業者が経営シミュレーションなどの専門的な調査等を行うこととしている。質疑終了後、委員から修正案が提出されました。修正案の概要、債務負担行為の追加補正のうち、徳山大学公立化検討業務委託料の項目を削除する。委員会での討論。修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成。大学側のニーズ調査などの結果が出され、具体的な方向性が定まってから予算化すればよい。修正案に反対、原案に賛成。市長選挙の公約であるため遅れを出すべきではない。委員会審査結果、修正案を賛成多数で可決し、修正案を除く原案を全会一致で可決。本会議での討論。修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成。徳山大学の公立化は20年、30年先のまちづくりに多大な影響を及ぼす問題であり、慎重でなければならない。市長の公約であるとはいえ、議会はコストパフォーマンスをチェックする大事な役目を担っている。現時点での予算計上は拙速である。この度の審議の中で、徳山大学側においても、学部・学科の改編等について、現在、協議が進められており、今年度末に一定の考え方が示される予定であることが明らかになった。現時点では大学側の改革案が示されていない中で、議会としても何をどう議論していくかが明確になっていない状況である。そうした状況で債務負担行為を設定する必要はないと判断する。修正案に反対、原案に賛成。徳山大学公立化の検討は市長の選挙公約でもあり、所信表明演説でも述べられ、市まちづくり総合計画後期基本計画案の中にも盛り込まれている内容で、徳山大学公立化検討業務委託料の予算化の妥当性は認められる。契約事務のために時間を要することを考えると、4月の組織改編時に動き出せるよう債務負担行為の設定は必要である。組織改編と合わせて効率化を検討することに時期尚早ということはなく、 大学からの意見を待つだけでなく、周南市が主体的に調査しなければならない問題と考える。現在議会が議論をするための資料は全くない状態である。調査は速やかに完了させ、議論・検討の時間を長く取ることが重要と考える。本会議での議決結果、修正案を賛成多数で可決し、修正案を除く原案を全会一致で可決。新たなシティプロモーションに向けた業務委託料可決。新年度、速やかに新たなシティプロモーション事業に着手できるよう、年度内に委託契約を締結するため、1500万円の債務負担行為を設定するものです。予算決算委員会での審査。質問。周南市の認知度を上げるという視点が前回はあったが、今回はその視点はないのか。答え。取り組みを進めていくにあたって重要視したいのが、シビックプライドの醸成であり、市民の方に関わっていただくことで、市への親しみや愛着を生み出し、市民自らが情報発信していくことで、認知度は向上していくと考えている。また、インターネットや SNS を活用して、認知度向上につながった前回の成果を踏まえて、関係人口の拡大、創出のための仕組みづくりを行う。前回は愛称に対して市民の理解が得られなかったことも一つの反省点であると考えており、今後キャッチコピーやロゴマークなどの作成にあたっては市民の意見を聞きながら決めていきたい。周南市の新しい組織体制案に付帯決議。12月定例会で全会一致で可決。本議案は、令和2年度からの新たな組織編成に伴い、所要の改正を行うものです。企画総務委員会での審査、質問、例えば1年ごとに検証を行い、必要であれば縮小等も検討すべきと思うがどうか。答え、PDCA サイクルを踏まえ、予定より早く終わった事業への対応等を行い、その時々で、周南市として取り組むべきことを実現できる組織体制となるよう柔軟に対応したい。質問、市長就任後、期間が短いが、もう少し時間をかけて組織改変を考えることはできなかったのか。答え、現在策定中の第二次周南市まちづくり総合計画後期基本計画が令和2年度からスタートするので、このタイミングでより戦略的な組織を構築したいとの思いがある。質問、入札制度改革、技術指導室が新設される経緯は？答え、先般の官製談合事件等を受け、これまでも再発防止策を講じる等の取り組みを進めてきたが、事態を重く受け止め、新設するもので、遺産等の防止対策を含めた技術職員の技術向上、総合評価入札方法の拡充、電子入札制度等の検討、また、議官によるチェック体制も当該組織内で強化していきたい。委員会審査結果、全会一致で可決。可決後、委員から付帯決議案が提出され、賛成多数で付帯決議を付すことに決定しました。付帯決議の内容、本議案の提出にあたり、令和2年4月1日からの周南市組織機構案では、企画部企画課に公立大学推薦室が設置される案が示された。徳山大学の公立化については、本定例会において全会一致で可決した第2次周南市まちづくり総合計画後期基本計画に関する決議の中に、徳山大学の公立化は、これから本市も例外なく人口減少、高齢化、税収減、行政需要の拡大が予測されるが、本市財政状況を的確に捉え、新たな税負担の原因を作ることなく、市民益に立った将来への本市まちづくりの各分野にわたり、 総合的に検討する必要があるとの意見を付している。新年度の組織改編にあたってはこのことに留意すべきであり、公立大学推薦室という名称の部署の設置にあたってもあくまでも効率化の検討はフラットに取り組むべきであり、効率化ありきではなく総合的な検討を行う組織の設置を求める。鹿野こども園令和2年4月に開設、12月定例会で全会一致で可決。本議案は令和2年4月から現在の鹿野幼稚園と鹿野保育園を一元化し、幼保連携型認定こども園として鹿野こども園を設置することについて必要な事項を定めるものです。教育福祉委員会での審査。質問。保育所機能及び幼稚園機能のそれぞれの定員は、またこの定員は今後状況に合わせて変更することができるのか。答え。保育所機能が43人、幼稚園機能が12人で、合計55人である。また定員は入所申し込み状況に応じて変更できる。委員会審査結果。全会一致で可決。石舟温泉憩いの家株式会社鹿野高原開発に1年間の指定管理、12月定例会、全会一致で可決。本議案は周南市石舟温泉憩いの家について指定期間を令和2年4月1日から1年間とし、株式会社鹿野高原開発を指定管理者として指定するものです。教育福祉委員会での審査。質問。施設の機能移転等にかかる検討のため指定期間が1年とのことだが、進捗状況は。答え。本施設は土砂災害特別警戒区域に位置し、耐震性がないことから本施設の機能を鹿野地域の安全な場所への移転や高齢者福祉施設から観光施設への転換を検討するとしている。現在、移転場所を観光交流課と協議しているが、まだ決定していない。質問。近年指定期間1年が続いているが、施設の安全面等を考慮すれば、協議を早く進めるべきではないか。答え。鹿野総合支所の建て替えに様々な動きがあることも踏まえ、鹿野地域全体のまちづくりの方向性を視野に入れ、移転先を検討する必要があると考えている。公共施設再配置計画の総量抑制の考え方もあり、単独での建て替えは難しく、複合化も含め検討しているが、地域の意見も聞き、可能な限り早い時期に方向性を示したい。委員会審査結果、全会一致で可決。そばに QR コードがあります。石舟温泉の紹介で検索。
徳山駅北口駅前広場整備工事の一部変更。12月定例会、可決、全会一致。本議案にかかる工事を議決を経る前に実施していたことについて、これまでの経過とともに執行部から次の通り説明がありました。本整備工事は平成29年12月定例会で契約締結の承認を受け工事に着手した。平成31年2月ごろ、銀座通りにおける仮設乗車場の設置についてバス利用者及び通行者の安全確保の観点からこの付近の整備を先行して行う必要が生じた。そのため当初、本整備工事とは別の工事で行う予定としていた地下道南側の上奥の撤去及び閉塞工事を本整備工事に含めて行うこととし、平31年3月19日に請負業者に指示を出し、4月中旬頃に着手、6月中旬頃に仮設乗車場の供用を開始した。その後、工事の完成期日を変更することについて、令和元年9月定例会において承認を受け、 11月1日に契約変更に係る仮契約を行い、この度の定例会で工事請負金額を増額変更する旨の議案の承認を受けようとするものである。本来であれば議会の承認後に地下道上奥の撤去及び閉塞工事に着手すべきであったが、認識の甘さから手続きを書き事後承認となったことを深くお詫びする。本議案の承認後、本契約を締結し、その後完了検査、引き取り、請負代金の支払いを行い、工事完了となる。環境建設委員会での審査。質問。議会に対して追認を求めることとなった原因は何か。答え。この度の工事は軽微な契約変更に伴うものは、指示表により手続きを進め、工期の末に行うことをもって足りるという市の内規に従って行った。内規に従えば議会の議決が不要となるわけではないのだが、認識が甘かった。質問。一旦議決をした契約については、たとえ軽微な金額の変更であっても、必ず議決が必要という認識を持っていたのか。答え。昭和26年11月15日付の行政実例に、議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならないと示されており、議決を受けた内容を変更する際は、議決を経るという認識を持っている。質問、複数の防止策が必要と考えるがどうか。答え、まず12月5日付の事務連絡で、財政部長から議会の議決を経た契約を変更する場合は、すべて議会の議決を経なければならないという注意事項を全職員に周知した。加えて研修会などの機会を通じて本件の周知を図ることや、他市の事例も参考にしながらマニュアルを作成し、再発防止に努めていきたい。委員会での討論。賛成討論。いかなる場合でも議会が追認できるというわけではない。今回の事案は金額的にも軽微なもので、内規にとらわれ議決が必要なことを失念したものである。このことを反省し、気を引き締めて再発防止に努めてもらわなければならないが、議会が追認を認めないというほどの瑕疵ではないため、法的安定性などを考慮し、議会としてはスムーズに追認し、事態の解決を図るのが適切と考え、賛成する。委員会審査結果。全会一致で可決。徳山駅周辺整備事業の QR コードが添えてあります。11月臨時会。